今日の聖書の箇所はルカの福音書の22章31節から34節までです。ルカの福音書の22章31節から34節までをお読みします。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。非常に有名な場面で、で四福音書の全部にですね、この、シモンが裏切る場面が出てきております。キリスト者というのはイエス様に仕えること、イエス様に愛するもの、イエス様を愛してイエス様に仕えるものですけれども、しかしシモンはこの時イエス様に仕えているつもりでした。しかしイエス、シモンは、この時この夜、まだこの夜が明けきらないうちに、このイエス様の言われた通りにイエス様のことを知らないと3度言ってしまうんですね。ちょうど1枚めくったところ、まあ、私の聖書で1枚めくったところでそれを実際に実行してしまってるんですよ。ルカの22章54節から62節。彼らはイエスを捕らえ、引いて行って大祭司の家に連れてきた。ペトロは遠く離れてついて行った。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペトロの座っているのを見つけ、まじまじと見て行った。この人もイエスと一緒にいました。ところがペトロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。シモン・ペテロは3年半の間、まあ大体3年半だと思うんですけども、イエス様に付きっきりで寝食ともにしてイエス様とともに活動してきました。イエス様の働き人になったんですね。イエス様に、私はあなたを人間を取る漁師にしてあげようという言葉に従って、そして彼は父親もまた網もその商売道具を捨ててイエス様に付き従っていきました。イエス様の、あなたを人間を取る漁師にしてあげようというその言葉が彼のその働き人生活の原点になったわけなんですけれども、それ以来、 彼はイエス様の働き人としてイエス様と共に奉仕をしてきました。寝食を共にして、そして全てを殴ってきました。ペテロのその生活、働き人生活はとても充実しておりました。以前のあのガリラヤ湖の漁師、一漁師として日々、似たような、もう同じような生活、ちょっと体力的にもきつい、夜は寒いし、また日中は暑いで、魚が取れる日もあれば取れない日もある、その偶然にかけるところが結構あるんですよ、世の中の仕事というのは。魚が、一晩中働いても魚が一匹も取れない日もあれば、そうでもない、楽して大量に取れる日もある。人は楽して大量に取れるのを望むんですが、しかし必ずしもそうではない。それが世の中の仕事です。そこを離れてイエス様のその力強い御業をペテロは垣間見て、そして新しい名前をいただいて、そして新しい人間を取る漁師という仕事に就きました。その日々、イエス様と共に過ごす日々はとても充実していた。多くの人たちから感謝された。彼はイエス様の名前を使うと悪霊が出ていくし、からイエス様の名前を使うと病人も癒されるし、そういう権威がイエス様から与えられて、多くの人たちから感謝をされました。多くの人たちと出会いました。それまで行ったこともない多くの場所に行くことができて、大活躍できておりました。しかしですね、彼のその働き人をしているその最も根本的な根拠、その動機、彼のその心の内で最もなんで働き人をするかという動機が、この鶏が鳴くこの晩、イエス様が十字架にかかられる前の晩、そこが試されたんですね。シモンはイエス様に、あなたは今晩夜が明けないうちに私のことを三度知らないと言うと、イエス様はおっしゃってました。そこでシモンが答えたのは、主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと答えるんですね。怒るんです。そんなことはない、私がイエス様を知らないなんて言うはずがないと、少なくともこの時本気で彼はそう思っていたんですよ。でも言ってしまった。この時イエス様はまだブザマーに捕らえられていなかった、ブザマーに唾かけられていなかった、ブザマーに人々に引きずり下ろされて、あざけられ罵られたりしていなかった。そういうブザマでないイエス様を見ていた時、ペテロは少なくともそう思っていたかもしれませんね。ところが人々が、弟子たちがイエス様のブザマな姿を見てしまったら、一斉にちりぢりになって逃げていってしまったんです。でシモン・ペテロはかろうじてそんなイエス様を近くで見ていようと、なるべく近づこうとしていたんですね。それも彼の本当に勇気を振り絞った行動だと思います。ところが人間のその勇気、人間の力、人間の意志の強さというのは、それほど当てにならないものです。一体人の働き人のその最も根拠とするべきものは何でしょうか。世の中のキリスト者の働き人の中にもですね、このまだ、シモン・ペテロのような人は、働き人は確かに大勢おります。今の私はそのどっちなのかというのはよく分かりません。ただ一つ言えることは、イエス様についていく、ただそれだけだということですね。イエス様はここでですね、シモンに祈るんです。私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。私たちがただ立てるのは、イエス様が 祈ってくださるからです。自分たちの頑張りじゃない、私たちの努力でも力でも知恵深さでも巧みさでもないんです。イエス様が祈ってくださったから、だから私はこうしてここで立って、こうして聖書のメッセージができるんです。イエス様が祈ってくださるから、皆さんはイエス様の働き人として働くことができるんです。イエス様はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。この時確かにサタンがシモンを麦のようにふるいにかけてかけることを願って神様に聞き届けられておりました。しかしイエス様はあなたの信仰がなくならないように私は祈りましたよ、だから立ち直ったら兄弟たちを力強づけてあげなさいって言ってるんですね。32節ですね。この32節で立ち直ったら、この立ち直ったらというのはギリシャ語でエピストレフォー、これは英語で言うところのコンバートです。コンバート、コンバートというのは確かに向きを変えるとか、取り替えるとか、転向する、そういう意味はあるんですけども、以前よりもさらに優れた状態へと、バージョンアップするっていう、そういう意味なんですね。このエピストレフォーっていうのは転向するとか向き直るとかバージョンアップする。シモン・ペテロはこの時バージョンアップ前だったんです。ずっと3年半の間、ペテロがイエス様と寝食ともにして、熱心に伝道したり、病を癒したりそういうのをしていたんですけど、しかしまだバージョンアップ前だったんですね。イエス様はあなたがバージョンアップしたら兄弟たちを力づけてやりなさい言うんです。バージョンアップ前の私たちはその動機が全く違うんですね。動機が自分のためです。ペテロがバージョンアップ前だった時のそのイエス様の働き人としての動機は、自分がなんか以前よりもとても充実しているから、以前よりもなんだか活躍しているから、そういう活躍している自分が好きだからだったんですね。だからイエス様が無様に捕らえられて、なんか活躍する望みが消えてしまった時、ペテロはその動機が暴かれたんです。私たちもですね、動機が暴かれるこの鶏が鳴く暗闇の時を通ることがあります。今まで、貧しい人たち、弱い人たちを助けてあげたいという、そういう心で、それで、キリスト社の働き人になった人もおります。ところが、もうそういうホームレスの方に、与えても与えてもなんかただ食べるだけで、昨日も今日もまだ全く変わっていない、全然人格的に変わっていない、それで、壁に行き当たる働き人も中にはおります。貧しい人、困ってる人のために働いてるのに、一体どうしてこんなに変わってないのかな、壁にぶち当たり、そしてこの働きは一体何の意味があるんだろう、そういう暗闇の時、鶏の鳴く時を通ります。ある、賛美の奉仕者は、それまで自分が、賛美リーダーの座について、そして大勢の人たちを賛美を導いていた、でステージにいつも立っていた、ところがより優れた賛美リーダーの器が現れると自分がステージに立てなくなってしまった。一体自分のその与えられている賜物が生かす場がもう取り上げられたって、でそれで賛美リードをするということについて絶望してしまう。一体私は何のためにあのステージに立てていたのか、今ステージに立てられない、これはどういうことかということもあります。動機においてですね、自分がステージに立つ、自分が活躍する、自分の願う、自分のかっこいいという何かそういうビジョン、 それにそぐわないくなってしまうと、そういうこのペテロのようにイエス様を知らないと言ってしまうような、そういう暗闇の場面に陥ってしまうことがあるんですね。結局動機はどこにあったか、イエス様にではなく自分にあったんですね。活躍している自分が大好き、充実している自分が大好き。十二弟子も含めシモン・ペテロも全てこの鶏が鳴く晩という最も暗い部分を通りました。シモン・ペテロが、ね、三回イエス様のことを知らないと言って、そしてなお鶏が鳴いた時、いや私は正しかった、イエス様がたった一人ぼっちで、私が近くにいるために私はイエス様のことを知らないと誓ったのだと、まあ、そういうふうに言い訳することもできたかもしれないんですが、でもペテロはこの時そうしなかった。ペテロはこの時イエス様に眼差しに見つめられて、鶏が鳴いて、そして主が振り向いてペテロをじっと見つめられて、そのイエス様の眼差しに見つめられた時、ペテロは自分の不甲斐なさ、自分のその汚れた動機、自分のその自己中心だったそれまでの動機にさらされて、彼は外に出て激しく泣きました。ペテロがこの時通ったのは最も暗闇の時でした。一体今までの3年半は何だったんだろう、イエス様と共にいた自分は一体何だったんだろう、イエス様の働き人としてイエス様のためだったら死ぬこともできると思っていたあの気持ちは一体何だったんだろう。キリスト者であればここを通らされたキリスト者は幸いです。バージョンアップするんです。その後にこの地にイエス様は3日後よみがえられて、そして弟子たちの前に現れました。そして弟子たちに平安あれと言って息を吹きかけられて、そして弟子たちは聖霊を受けなさいというイエス様のその息によって聖霊を受けました。その時はまだ目に見えてなんか聖霊充満の印みたいなのはなかったんですが、でも確かにイエス様に息吹きかけられて、その時バージョンアップしたんです。実際ペテロはその後もっと大勢のもっと権威ある者たちの前で大胆なイエス様を、あの十字架につけられたイエス様をあなた方が殺したんです、あの私たちの救い主であるキリストをあなた方が十字架につけたのですと、当時の大祭司や律法学者たち、法廷のトップたち、彼らに大胆に述べ伝えて、そして彼ら大祭司たちの方が逆にうろたえたんです。こんなに無学な普通の一漁師がなんでこんなに大胆なんだろう、バージョンアップしたんです。私たちが働き人たち、私たち働き人たちがイエス様のために働くその最たる動機、それは一体何でしょうか。ペテロはそれまで自分のため、自分の活躍、自分のために、そういう動機でしたけども、イエス様はですね、その後ペテロに個人的に現れて個人的に話をされるんですね。ヨハネの福音書の21章です。ヨハネの福音書の21章15節から読んでいきましょう。ヨハネ21章15節から、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。 私の子羊を飼いなさい。アメン。イエス様はペテロに3回同じ質問をするんですね。私を愛しますか？ペテロは答えます。はい、私があなたを愛することはあなたがご存知です。そうするとイエス様、私の子羊を飼いなさいって言うんです。ちなみにこの時ですね、イエス様が私を愛しますかという質問はアガペの愛、あなた全く完全な愛、自分の命よりも大切な愛で私のことを愛しますかって言うんですが、でもペテロが答えた、はい、私があなたを愛することはあなたがご存知です。ここでペテロが答えた愛はそのアガペではない、完全な愛ではない、単に、慕う、好きだっていう、そういう愛のことですね。でもイエス様は私の子羊を飼いなさいって言うんです。イエス様の子羊を飼うものにふさわしい条件とはイエス様を愛することです。たとえそれが完全な愛ではなくてもいい、イエス様を慕うこと、イエス様を愛することです。自分を愛するものではないんですね。何か大活躍することでもない、イエス様のためだったら死ねるという何かそういう忠臣蔵みたいな忠誠心でもない、愛がなければそういうものは虚しいんですよ。イエス様を愛する愛、それが働き人、牧者に必要な素質です。イエス様は再び同じことを質問するんです。全く同じ質問です。それに対してペトロは全く同じ回答をします。はい、私があなたを、まあ、完全ではないけども、あなたを慕う、あなたが好きだということはイエス様あなたがご存知です。で、イエス様は今度彼に言われます。私の羊を牧しなさい。これは前よりバージョンアップしてるんですね。その前の質問にイエス様の、言い方では15節の後半、私の子羊を飼いなさい、でも16節の方では今度は私の羊を牧しなさい。飼いなさいっていうのは単に食料を与えたりして養うだけですけども、牧しなさいというのはもっと大きな、食料を与えるだけでなく養って育てて、さらに訓戒して、もっと大きな意味があります。でイエスさんは3度ペトロに言います。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。でこの3度目の質問の私はあなたを愛しますかのこの愛はですね、完全な愛ではないんです。ペテロ側に降りてきて、あのフィレオという言葉、好きだとか慕うとかそういう愛で質問していくんです。ヨハネの子シモン、あなたは私を慕うのか、完全な愛でなくても私が好きなのか。シモンペテロは3度目にこの私を慕うのかというふうに自分の側に降りてきて、完全な愛で愛せないというペテロを知って、ご存知であるということを、ペテロがそれを知った時、ペテロは悲しくなりました。ペテロは心を痛めてイエスに言いました。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛するということを知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。結局のところですね、働き人の最も大切な動機、それはイエス様を愛するということです。完全な愛でなくてもいい、とにかくイエス様を慕うこと、イエス様についていくこと、それが働き人の最も大事な資質です。何か素晴らしい、弁論の、テクニックがあるということでもない、素晴らしい賛美奏楽テクニックがあるということでもない、そういうふうにならなくてもいい、素晴らしい指導的な、そういう力があるわけでもない、大事なのはイエス様を愛するということなんです。 ペテロは振り向いて、ヨハネがついてくるのを見ました。でペテロは言うんですね、主よ、この人はどうなんですかって、ね、ペテロはやっぱり周りを見ちゃうんですね、人を見ちゃうんですね。でもイエス様が答えられたのは22節、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。人は思います、この人はどうなんだろう、あの人はあんなに大活躍してるのに私はどうなんだろう、あの人はどうなんだろう。イエス様がおっしゃるのは、あの人が何であったとしてもあなたと何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。私たちは結局イエス様との関わりにおいてですね、一対一なんですよ。確かに、福音伝道はチームワークです。神の技は確かに、生徒たちとの交わり抜きにはありえません。しかし神様の働きにおいて、神様との関係においては本当にその間に誰も挟むことはできないんですね。一対一なんです。皆さんが神様の働き人としての役割を果たすのであれば、それは神様との一対一の関係、そしてイエス様ご自身から皆さんに、あなたは私に従いなさいという言葉に従って、そしてイエス様を愛すること、完全な愛じゃなくてもイエス様を愛すること、そしてイエス様の守りの御手のうちに歩むことです。シモンペテロはイエス様に祈られました。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。皆さんはイエス様に祈られて、イエス様に守られて、そして初めて立ち直ることもできますし、イエス様の働きもできるようになります。ですから結局のところ、私たちがですね、最も大切にするべきは力技じゃないんです。頑張りでも汗臭さでもないんです。イエス様を愛するということ、祈ってくださるイエス様により頼むということです。ペテロは見事バージョンアップしました。後に彼は大勢の人たちに大胆にイエス様を述べ伝えて、そして最後イエス、ペテロはイエス様と同じように十字架刑につけられるようにつけられそうになるんですが、しかしペテロは自ら、いや、主と同じ死に方ではあまりにも私は申し訳がないと、そして逆さの十字架につけてほしいとお願いするんですね。まあ、伝説によると彼はそういうふうに言ったそうです。そして彼はイエス・キリストの名のゆえに十字架刑なるの逆さ十字架の刑について、そして彼の歩みを全うしました。皆さんはどうでしょうか。皆さんはイエス様のために死ぬ準備はできているでしょうか。たとえそれに対してできていなくてもですね、祈ってくださるお方イエス様に共に歩んでいけばいいんです。先のことは心配しなくてもいいんです。皆さんに計り与えられている分があるんです。皆さんはそこを忠実に歩めばいい。その分を超えてやろうとすると、このペテロのようにまた鶏が鳴くあの夜の経験をしなくてはなりません。そしてこの鶏の鳴く夜の経験を過ぎて、そしてイエス様についていくようになれば、本当にこのペテロのように立派なイエス様の働き人になることができます。どうか皆さん一人一人がイエス様を慕って、そしてこの皆さん自身のために取りなして祈ってくださるイエス様を愛して、 そしてイエス様の働きを存分に成し、イエス様から助けをいただきつつ立派にイエス様の奉仕をしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを愛します。愛するといっても完全な愛は私たちにはないことを主よあなたがご存知です。それでも私たちはあなたを愛し慕い求めます。あなたがそんな私たちを知っておられることを感謝いたします。私たちの動機が暴かれるこの鶏の鳴く経験は私たちにとって幸いです。なぜなら本当に自分中心の動機でしてきたことが暴かれて、そこから軌道修正されるからです。どうかあなたから軌道修正を受けたのであれば、それに従ってしっかりとペテロのようにただあなたの御前に、主よあなたがご存知です、私があなたを愛することを一切あなたがご存知です、そう私たちもペテロのように告白することができますように、あなたが私の羊を飼いなさいと私たちにおっしゃったのはそのあなたを愛しますというその告白の上に初めて成り立ちます。どうか世の働き人たち全てがイエス様を愛しますというそこに立つことができますように、どうか祝福してください。そして私たち自身もあなたを愛するというこの動機にいつも立ちつつ、あなたの働き人としての働きをいつも成し続けることができますように助けてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。